チカラチャーシュレイディオ、おはようございます。チカラです。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの日になります。それではどうぞ。
お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちそちこちいいとも、デデデデデンデン。おはようございます。チャモリです。今日のゲストは前回のクウスケさんからのご紹介で、お月さんです。どうぞ。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いしますありがとうございます。
ありがとうございます。
歌わせていただきまして、
いやー、もうちょっと今感動してます。生聞けた生で聞けたって
もう僕なかなか歌わないんですけどね、もうこの歌だけはもうずっとほぼ1年ですよ、もう続いてますね。すごい、
いや1年間の生歌を、しかも私だけが聴いてるという、はい、めちゃくちゃ贅沢ですよね。
いやいや、ありがとうございます。聴いていただいて、こん
な
おじさんの歌を聴いていただきありがとうございます
嬉しい限りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、大月さん、やっとお話ができると思って、僕ね今日楽しみにしてるんです。
はい、ね、こちらこそ、
ね、でも僕は大月さんのことを、
はい、
知ったのって、でもそんなに長くなくて最近だったんですよね、はい、あのしんさんの、なんだっけな、あれなんかすごい長いやつ
ライブ、あのフェスですよね、夏のシンディーフェス。
そうシンディーフェスだ、うんうん、シンディーフェスで、うんうん、あそこでシンさんがお月さんのお掃除すっきり整頓術のお月さんと、
はい、
今僕が勝手に思考を整理しようとかって勝手に言ってる話と対談したらどんなになるんだろうみたいな、確かシンさんが言ってくれてて、で、あ、確かにお月さんとちょっと話してみたいと思ったのがきっかけだったんですよね。
いやー、本当にあのライブで、
うん、
そう、なんかマーサイさんとかも言ってくださってたのかな、なんかあのお月さんがチカラさんに解体されたらどうなるんかな、うん、みたいな
感じで、人引きが悪いんですよ、みんなそんな解体なんかしないですね。
いやでもチカラさんっていう方がいらっしゃるのは私うすうす分かってた、なんかちらほら名前は聞いてた感じはあって、でも接点が全然なかったですよね。
そうなんですよ。僕もだからお月さんのこのアイコンのお顔とかはどこかしらでね、見かけてはいたんですよ、はい、多分誰かのコメント欄とかだと思うんですけど、多分ね、
はい、新月ライブもね、しんさんとこでやってますから、それかもしれないですね、うんうんうん、
でも直接ね、お話聞かせていただくとか、はい、コミュニケーションはなかなか取らせていただけてなかったんだけど、
はい、
そうなんですよ、とうとうこの回がどうなることか、そうそう、面白いなと思って、
はい、
楽しみにしてました。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
で、もう結構大月さんはいろんな方とコラボやられてるし、はい、で、しんさんともね、はい、もうだいぶもうなんか定例的にやってますもんね。
そうですね、しんさんと丸1年なんやかんや経ったんですね、コラボライブ始めて。
すごいですね。
そう、なんか。コラボライブが最初始めたのは、ハラペコママさんとコラボライブを月1回ぐらい始めたスタンスで、しんさんも新月ってね、毎月新月があるので、あ、ちょうどじゃあ新月の日に来月の新月もやりますかぐらいで、しんさんとも始めたっていう感じの流れで、うん、本当にこうやって続いてる方が多くいらっしゃることがすごいですよね。自分でも、
うん、
いや本当にそうなんですよ。ね、あの中村慎さんですから。
あの中村慎さんとはどっちがきっかけだったんですか？さっきに声かけた。
最初はですね、あの、うん、私がですね、お月と名乗ってるもんですから。
はいはい。
あの満月の日に満月ライブというのをしてたんですよ。
あ、お月さん ご自身が
自身、はい、自分自身で満月ライブを一人でこう満月の日にやるっていうのを始めてて、はいはい、でそこにしんさんがあのヒゲのねおじさんのアイコンがやってきたってところから
急にふとやってきたんですか。
そうなんかねフォローを最初していただいていいねとか結構押してくださってたんですよ配信とかも。
あ
で、あこのおじさん誰かなみたいな感じで、まあ、私もフォローさせていただいて、どっから最初来られたかは分からなくって、そしたらライブ、はい、その満月ライブにぴょっと来てくださって、
あそうなんだ。
そうでそこから、私のなんか多分ね子供の習い事みたいな話をねその満月ライブでしてて、
はい、
でしんさんが子供さんが娘ちゃんがねしんさんの娘ちゃんがダンスをされてるっていうことで、うん、お話が、まあ、盛り上がり、
うん、
でしんさんにですねライブ終わってかもう私めちゃくちゃ最初の方やったのその満月ライブやってるのはめちゃド緊張しながらやってかつそんなお客さんも少ない状態やったので、
うん、
しんさんに今日は満月ライブ来てくださってありがとうございましたとレターを送ったんですよ。
すごい、
うん、そうで、その時にしんさん戻られるんですかと投げかけたんですねレターで。
あダンスのお話だったから、
ダンスのお話だったからね、しんさんも戻られるんですかと、まあね、あのアイコン的に踊りそうやなと思ったなんですけど
えあのアイコンを見て踊りそうで、
いや踊り最初なんかオーバーオール着たシンさんやったんですよ当時は。
あでちょっと引きのやつか、なんかチャンネルみたいにしてるやつかな。
そう昔のね、
はいはいはいはい、
そうだからなんかちょっと踊りそうじゃないですか、なんかその道端とかでいきなり踊り出しそうやなと思ってでそっから娘さんもダンスに行ったのかなっていう感じで、
はいはい、
でそれをレターで送ったら、
うん、
次の日かその瞬間めっちゃ早かったんですけど、
はい、
あの踊るかどうかっていう話を配信でしてくださって、
そうなんだ、
でレターで言ってんのに配信でする人って初めてやったので
確か
しかも そんなつもりもなかったからね私からしたらこう満月ライブありがとうございましたの流れやったから、
うん、
これはもう意表をつかれたところから、まあ、審査にどっぷりね、そこからハマってた感じでしたけど。
そこでキュンと心を奪われちゃった。
奪われましたね。
もうサプライズ、はい、サプライズじゃない。
で、何か、そこからなぜかこうライブをしようよってなって、うん、
はいはい、
でちょうどその私は満月にやったもんですから、次、新月がやってくるわけですよ。で、
あ、そっか。
満月、そう。そう満月で出会ったからじゃあ新月にただ単に新月にしましょうよぐらいで、うん、新月にじゃあしようってその時の新月にしたんですね7月の。
あ
で そしたらあのマサイさんがライブに、うん、参加してくださって、そう中村新さんの新月の新って新しいだから、うん、そうじゃなくて中村新さんの新とお月の月で新月ライブだねって言ってくださったところから、
うん、
新心につけで新月ライブになった感じでしたね。
すごい、そんな歴史があったんですね、
う
ん、
あそうなんです、そうなんですよね。そこから約1年間毎月毎月新月
1年はすごいですよね。でも本当にね、
いやね、
うん、
最初だから言ったら片付けとはまあ、片付けの話をしないわけですよ、あまり。最初ちょっと絡めてたんですけど、なんか一生懸命スピリチュアルと片付けとかね、いろいろ絡めながら一生懸命2人で絡んでたけど、もう途中からもうフリートークにしようぜって言われて。
もうそこに絡むことはもうやめようと
な
と。
そうそうそうなんですよ。
うんうん、
はい。でもうそこからフリートークとして、うん、フリートークって最初私はもうね慣れないもんですから、審査はね全然余裕ですけど、
ね、審査は昔からそう言ってますよね、はい、何もない方が喋れるみたいな感じ
です、うん、あ、そう、審査そうだからテーマとか決めようとしたらもうやめようみたいなこと言われて、
ね、
ただはい始まりましたね。
そうなんだ、それ慣れました、うん、そのフリートーク的なのは
や、そうなんですよ。シンさんに鍛え上げられまして、
ああ、そうなんだ。
本当に、そう、最初めっちゃ緊張してたんで、フリートークって何喋んのみたいな感じだったんですけど、なんか他の人とライブするときもフリートークでって言ってる自分がいるぐらい、
ああ、そうなんですか。
はい、もう、シンさんに鍛えていただいて、本当にありがたいことに。
すごいですね。じゃあ今は、お月さんはどっちかっていうと、フリートークの方が、なんか楽しめるみたいな感じなんですか？
あ、そうですね。
あ、
そうなん
そ
で
うな
す
んだ。
よ。もうそれで行っちゃった方がいいやん。その場の何か生まれるやん。楽しいやん。みたいな感じにはなってきましたね。
あ、そうなんだ。やっぱ、
う
それって
ん。
なんか、意識的に、あ、そっちに変わってきたみたいな感覚ってあったんですか？どっかしら
いや、
の
な
タイ
ん
ミ
か
ングとか。
こう、それこそシンさんとやっていて、何もないところからその場で生まれる感覚、こう、話が生まれていく感覚、面白っていうのが一つきっかけやったんじゃないかなっていうふうに思いますね。
あ、そっか。それ、まあ、
う
楽し
ん。
めた体験があったって感じ。
はい、そうですね。
それ何回目ぐらいだったん
それね、この1年の間の半分過ぎたぐらいからフリートークに変わったんです
ですか？
よ。
あ、じゃあやっぱり結構な時間はいった感じなんです
あ、
ね。
そうです、そうです、そうです。最初はね、いろいろテーマを決めて頑張ってましたよ、二
あ、それはじゃあ、お月さんはテーマを決めてやりましょうが、半年。一応、審査も付き合ってくれてた感じなんですか、最初。
人で。そうですね、付き合ってくださってましたね、新さんね。
まあ、審査からするとお邪魔してる感じですもんね、お月さんとね。
そうかもしれませんね、最初やからね。うん。
あ、でも、半分ぐらい、やっぱそんな、結構かかるんですよ、じゃあ。
う
5回
ん、
ぐらいって感じです。
そう、なんか、まあ、言ったら最初、シンさんっていう人もね、どんな感じの方かも分かってなかったっていうの
ああ、
も
そっ
あり
か。
つ
確
つ
かに。
やったので、お互い探り探りやったのかもしれませんけど、でも、今、過去の配信聞いてると、その半年間のテーマ決めてやってたのも、なかなかやっぱ面白かったなっていうのも、聞いてて、うん、思いますね、そこはそこで。
そう、なんかね、僕は今、チャモには、僕の中では大体の話を聞きたいなっていう、ある程度のプロットみたいな用意してるっていう感じなんですよ。こんなことを質問させてもらおうと思いますみたいなやり取りさせていただいたりするんだけども、僕もね、もう一個は、三宅さんと僕、ライブをやってるんです、今、お昼に。それね、三宅さんが企画してくれて、今、結構続いてるのかな。まあ、毎週やってはいるんですけど、そこ結局、フリートークなんですよ、それは。で、一切何の話をしようも、お互い何にも喋らず決めずに、スタートするんですけど、それはやっぱり今聞いて思いましたけど、やっぱり、相手がどういうことに興味があったり、どんな人か、ある程度分かってる相手だと、まあ、フリーでやっても、なんて言うんだろう、その場の雑談というか、クラスでお話ししてるとか、ね、休憩時間で喋ってるみたいな感じになる気がしましたね、確かに。
面白さが、なんか、すごい、なんか、三宅さんと力さんの話、ちらっと聞かせてもらってたんですけど、なんか、面白いなと、深くマニアックな。途中、分かる人には分かるっていう話がまた面白いなと思って。
聞いてる人をね、僕も三宅さんも多分、気にしず喋っちゃってるんですよ。もう、
いや、
つい
なん
て
か、
きてるかどうかわからないとか、意識しないで喋っちゃってるかも
いや、
し
なんかそれがいいですよね。
れない。
なんか、
本当です
一つの、ちょっと BGM な感じで聞かせてもらいました。
そうそう、なんかね、そう、たまたま僕と三宅さんが同い年で、何かが通じるのがあるのかもしれないけど、同じ早生まれだったりとか、共通点があったりとか、多分あるんでしょうけど、今、同じね、プロジェクトをまだ2人でやってるっていうのもあって、で、2年ぐらいですよ、知り合って。だから、
ああ、そっか。
でも、直接話を始めたのは、本当にこのスタイフで、そのライブを始めてからぐらいだと思うん
おお。
ですけど。でもまあね、
ね。
気軽
なん
に、
か、
気楽に。
ね。そうやって、こう自然と続く相手っていいですよね。
ね、
なん
なん
か、
か、
お互いね。
意図せず無意識にっていうのかな、
うん、
ね、
うんうん、
そういう流れになってたみたいな感じがありますよね。なんか
いやーねー、うん、なんかそうなんかこう一生懸命みたいなこう無理に頑張ってみたいなんではなく自然となんか続くのっていいなーっていうふうに最近すごく思うので、う
ん、なんかありますよね。
うん、なんか流れに身を任せたりするのもありだなっていうふうにも思いますね。
そうそうね、なんかね、うん、全てをきっちりきっちり考えた上でこう整理するのもいいでしょうけど、うん、そういうのもあるなっていう気はなんとなくするかな。
いやするかな。いやでもなんかあのチカラさんの、
はい、
話を聞いていると、
うん、
あなんかあ私どちらかというとあの、うん、なんかあ分かるなってこうすごくこう一個のことに対して深掘りしていかれるじゃないですか。気になって
あの興味があるものにだけですけど、
うん、
そう、
うんうんうん、そう私も結構すごくここってなった時には行くんですけど興味のないものに関しては全く無関心というか、
うん、一緒かもしれない。
はい、何もこう気持ちが動かなかったらですね 動きもできない、何も動けないみたいな感じなので、
そう本当にね、うん、僕もそうです。全くダメですね。
はい。そう、だからハマったらガガガッとやっていく。だから何が自分がスイッチが入るかってその時にならないと分かんない感じもあるんですけど。
ああ、そうかもしれない。僕も、うん、急に来ます。
そうそうそうそう。なんかそれは知ってたとしても、うん、まあ昔から知ってるけどいきなりスイッチが入って今みたいな時もあるし。
うん、
なんかそうだからそれをなんかちかさんの配信を聞いてると、あ私もそういうところめちゃくちゃあるっていう風に思ってたので、
あ本当ですか。
うん、だからなんか過ぎ去っていくものもありますよね。ハマってたけど今もうブームじゃなくなってチュー
あのねその大体それです、僕
ですよね。なんかすごくね、すごくわかります。私もこの間までめっちゃハマってたけど、もう今は主婦といいやみたいな。
そう、なんかね、分かんないんだけど、ものすごいギュンと入ったくせにスンってなくなる。
はい、そうそうそう、そうなんですよ。私もそれ気がすごくありますね。
あれ何なんでしょうね。
うん。
自分じゃ分
かんないんですよ。面白いですね。
うん。
うん、
だって他のものを全てを捨ててでもこれって思ってる時期があるんですよ。その瞬間は、その時期は、
はい。
それしか目に入らないってギャーンって行くんだけど、
はい、
なんか自分にとってある程度、
うん、
あこういうことかって、まあこれ考える思考の話だけど、ある程度こういうことかもって自分で8割ぐらいの納得が出てきた時に、そのギュンが薄まっていくんですよ。はい、深さが浮上してくる感じ。
いやーめっちゃわかります。なんか、うん、私もドラマ見てたっていう時期ガーッとめっちゃずっと見てたのに、
はいはい、
全然いきなり見なくなった、ピタッともう、ま、全く見ないみたいな。
なんかありますよね。
うん、あります。うん、でこの間久々になんかこの間昔ドラマ私ハマってたじゃないと思って見てみたんですけど、
はいはい、
うん、見るときは一気にガーッと見たりするんですよね。
はいはい、
うん、でもなんか今はなんか見てみたんで再開してみようと思ってやってみたんですけど今なんかちゃうなと思って、
うん、ありますね。
うん、何なんでしょうねこのねこの、その感覚がなんか似てるなと思って配信聞いてました。
だから僕ゴールデンウィークからロマンシングサガ2っていうあのゲームにハマって、
はいはい、
めちゃくちゃもうそれ以外やらなくなってスタイフもその時期聞けないぐらいにハマったんですけど、
はい、
この間3回目をやろうと思って、この間、
はいはい、
ふと暇だったから、
はい、
やって全然もう2分ぐらいでもういいやってなりました。
同じですね。
もう全然
何なんですかね、ドハマりしてたのに、ですよね。
そう。ある程度なんか満足しちゃったんだと思うんですけど、それで。
そうですね、
うん。
そうなんですよね。
でもまたでも、すごいもうちょっと長い目で見ると、また何年かおきに、また無償にやりたくなったりするような気はしますけど。
う ああ、確かに、そう。それもありますね。だから、そういった意味では、その新月ライブとか、こう、ゆるりと続いてるものもあるっていうのも、あ、なんか、それもそれでいいなっていうところは思っていて。
あ、確かに。
なんか自分は結構、限局してブームが来るはずなのに、なんかそういうのを、なんか長期間でやってるものも多くなってきたなっていうのは結構、最近感じてるとこですね。
ああ、でもそう思うと僕も一個ね、僕にとってすごくイレギュラーだったと思ったのは、まず一個は筋トレなんですよ、筋トレ。
いや、もう1周年
ああ、ありが とう
お
ご
め
ざい
で
ます。
とうございます。
ありがとう
す
ございま
ご
す。
いですよね。
こんなことね、僕今までないですよ。毎日やっ
そうなんで
て
すか。
1年、意識して続けると思って続けられたものってないですね。すごいです。
そうなんですね。いや、なんか、ちゃんも理解とかも続けてらっしゃるから、どちらかというと、こう、習慣化するのとかがお得意なお方なのかなと思ってたんですよ、力さん自身が。
いや、僕は得意じゃないんですよ。まあ、そうか、そ
そう
の
なん
意味だ
だ。
と、チャモリももうすぐ1
うん。
年になりますけど、そうっす
す
ね。
ごい。
だから、
す
何か
ご。
僕の中で変わったのかな。最近、続くのが見えてきた、
ね。
ちらほらあるかもしれないけど。
うん。ねえ、いや、筋トレすごいですよね。
あれは、まあ、チャゲさんの本当におかげなんですよ。
う
まあ、そういう意味だと、
んうん。
一人じゃダメなんだと思います。そういう、今思いました。
わかります。
ね。
めっちゃわかる。はい、
きっ
めっ
とそう
ち
でし
ゃわ
ょ
かる。そうなんですよ。一人じゃ折れる。やめ
う。
ちゃう。
ね。すぐに違
え、
うと
そう
こ
で
に
す
興
ね。
味いっちゃうから。そう、だからやっぱり一人よりも、まあ二人がいいっていう感じですよね、多分
い
ね。
や、本当にね、そうなんですよ。一人挫折しますよね。途
そう。
中で。
あと多分、挫折するのもあるけれども、なんかね、
はい。
興味がすぐコロコロ移っちゃうところがあるような気がするから、それを、
ああ、はい。
そっちもいいけど、ここも忘れんな、みたいな人が 近くに寄り添ってくれてる方が 続けられるのかもしれないです。
確かにね、どっか行こうとして、あ、原点ここですよ、みたいな。
そうそうそう。
こちら、迷わず、こちらの道から、みたいなね。
なんとな
うん。
く
確かに。
そ
でも、まあ、遊びたい気持ちもありますよね、ちょっと。
う。そう。他行ってね。
ね、遊んで、戻ってくるところを、
そう
こう
そう
磁石
そう。
のようにね、こう、引っ張ってくださってる感じで。
なんか、だからそう、縛られるのは嫌なんですよ。絶対これを、ここから動くな、みたいにされるのは僕、すごく嫌で。
私も嫌。
ああ、一
は
緒ですか、
い。
じゃん。なん
い
か、
や、ど、うん。
決めつけられるのも嫌だし、ルールみたいに縛
う
られるのもすごく、もう本当に嫌で、むしろ、
んうん。うんうん。
それされると、もう、飛び出したくなるんです。もう、典型的な多分、天邪鬼なんですけど、ちっちゃい時から。
いや、でも筋トレは回数縛られてますけど、それは大丈夫やったですね、そういう意味では。
それはね、
うん。
逆に、はい、100回やりなさいって言われた回数じゃなくて、僕が決めてるから、
最初のね。
最初
はい。
の1回カウントから行って、
うん。
何回までっていうのも僕が決めてるんですよ。
うんうん。うんうんうん、そうですよね。うんうん。
そう。だから多分自分で決めれてるからいいんだと思う。
そっか、なるほど。それが、もしかしたら、チャゲさんが何回やってんねって言われてたら、
うん、
も
嫌だ。絶対嫌です
う、嫌
よ。
だ。もう、じゃあ、チャゲさんのやり方も、まんまといい感じにはまったって感じですね。
絶対そうだと思う。
うん、うん。
だって、これ以上腕立ての回数じゃあと50回増やしてみたらとかって言われた瞬間に僕全部やる気なくなると思
いや、そうですね。私もどういう感じでいきますかって言ってくださって、今私スクワット頑張ってるんですけ
ああ、
ど、
そうですか。
うん、確かにそうやって自分で決めたっていうのがあるの一番いいですよね。
ね。やっぱそれがいい
う
と思う。
ん、
人に言われたもんじゃないっていうか。
だけどこうそれを決めたことを頑張って頑張ってってサポートしてもらうってね、やっぱ
そう
り続け
そう。
る 秘訣になりますね。
ね、絶対そうだと思う。なんかそんな気がするんだな。
ねえ、いやでも対相手はやっぱり必要ですね。そういった意味では片付けもそうかなって私は思ってますね。うん。
片付けもやっぱ一人じゃないって感じですか。
そう、なんかね、一人やったらね、
うん、
怠けますよね。片付けて、やっぱり片付けって、ま、私究極、ま、生命維持にそこまで直結しないものじゃないですか。
うん。
片付けしなくても明日生きられるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
うん。でそれも筋トレも同じかなと思うんですよ。筋トレ別にしなくても明日生きられる。
うんうん。
うん、ってことはやっぱりこう生命維持に関わること、食事とかやったら絶対やっぱ食べないとね、生命維持に関わることはするじゃないですか、人間って。
はいはい。
だけどそうじゃないものに関してはですね、やっぱりこう、うん、シャゲさんみたいな感じでサポートをしてもらえることによって習慣ができるっていうのも大いにあるんじゃないかなっていうふうには思ってて、うん、
はい、
うん、でもそこを続けていくことによって、うん、ね、多分チカラさんは感じてらっしゃる1周年続けての結果っていうのは、うん、習慣化したことによる結果っていうのはすごく感じてらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。
すごい感じます、うん、だってみんなにいい体って言われて嬉しい。
いいからな。いやもうね、気分最高ですよね。
最高です。
うん、ね、うん、いやなんかそこがやっぱりこう生命維持には関わらないんだけれども、続けた結果、
うん、
自分のこの人生を彩る一つとなるっていうのは、
うん、
あの筋トレも片付けも私は似てるんじゃないかなっていうふうには思ってます。
あ、そっか。あ、だからそっか、うん、あの、うん、僕お片付けの話、そうなんですよ、ちょっと聞きたかったんですけど、僕は実は、はい、実はってもう多分感づかれてると思うんですけど一切お片付けできない人なんです。もう全くできない人なんですよ。
はい。
そう、だから多分大月さんの放送は聞けなかったんだと思うんだけど。
あ、お付き合いることは知っていてですよね。
そうそうそう、知ってたのにもかかわらず、僕言い出せなかったんだけど、ちゃんと知っていたのにもかかわらず、はい、聞けなかったのは、はい、僕ね、どうしてもダメな人なんですよ。
あ、
わかんないんだけど。
いや、でもなんかこう、うん、近くさんのお話を聞いていると多分、はい、こういうことねっていう思考の部分が分かったら、ガガガガガッと進んでいかれるタイプだなっていうふうに私は感じてます。
そうだと思います、う
ん、だからそのきっかけっていうかスイッチというかが、あ、うん、そういうことねっていうこう力さんの中でひらめいたりだとか、あ、
はい、
そういう意味だったんだねっていうふうに分かれば、うん、あ、もう、あ、じゃあ後行動するだけっしょみたいな感じで進んでいかれるタイプなのかなっていうふうに思うので、
はい、
逆にドハマりしてミニマリストまで行くタイプかなと思います。
あ、でもそうかもしれないですよ。
うんうん、どちらかというと、うん、
ね、洋服も僕も全然気にしない人なんです。だから おしゃれもできないんですよ。
はい、はいはい、
全く無理で、だから全部白い T シャツでいい人なんですよ、僕。
あ、うんうん、
本当に、
うん、やっぱそうか。はい、
だから本当にね、今僕のタンスにはね、
はい、
実際もう10年ぐらい前の T シャツとかもあるかな。着れてればいいよ。
なるほど。
で、色は白か、最近はもう色は白か黒か ブルーかみたいな、
はい、
しかない、はい、3色が並んでるって感じです。
あ、いいですね。なんかそれを聞いてると、
うん、
本当に片付けやり始めたらスパッと本当に手放したりとかできるタイプではあるのかなっていうふうには思いますね。
あのそういう意味だと確かにね、うん、自分の所有するものっていう意味だと、
はい、
あのこだわりが薄く、捨てるものは捨てるって、はい、多分できる人だと思う。でももし散らかってるのを見ても、
うん、
それはそれでいい、うん、
うん、
いいよ、それでも全然っていう感じなんですけど。
の夫がまさしくそんな感じですね。
そうですか。
はい、私よりあっちこっち気になってミーハータイプなんですよ。いろいろなこと知りたいタイプで、情報を取りに行くタイプなので、
はいはい、
いろいろ情報も知りたいし、 あっちがいいって言われたら、うん、あちょっとやってみようかなみたいなんで深掘りしてみて、じゃあもう、うん、あ聞いたみたいな感じになるタイプなので、うん、そのシーズンごとのものが溜まっていきますよね、やっぱりね。
あそういうことか。そっか、
そうそうそう。だからドラゴンボールを、まあ、幼少期からずっとハマってたみたいで、
はい、
フィギュアとか
ああいった
ものはもう山盛りありましたね。
あそうなんだ。
そうで、なんかああいうコレクターの方はですね、こう、はい、飾ってる分と箱に入れてるもんみたいな、なんか同じものが2つあるみたいなっていうのとかもあるぐらいのタイプやったんですよね。
本格的なコレクターみたいな感じで。
はい、だけどその夫が変わりましたね。
どう変わったんですか。
ですね、うん、まあ最初はそれこそどちらかというと服もハマってた時期があったみたいで、服も結構持ってたし、
はい、
でそのドラゴンボールフィギュア系もあるし、うん、で私夫とは看護学校で知り合ったんですけれども、
はい、
看護学校の時に学校行く時のリュックを背負ってくるんですよね、教科書とか入れて、
はい、
でその時に一人どこの山登り行きますかぐらいのリュックを持ってきてたりしてたんです。
毎日の
毎日ね、毎日山登りどこ行くのっていうリュックあるじゃないですか、大きい、はいはい、めちゃくちゃ大きい、一人、はい、そういうリュックを持ってきてる男の人だったんですよ。
面白い。だから
そう、荷物を出したらもうあれもこれも出てくる、なんか不安やったんでしょうね、これもいるかもしれない、 あれもいるかもしれないっていう のタイプの人やったので、
はいはいはい、
まあ物の量はびっくりするぐらい多かったんですけど、その、
うん、そうか。じゃあ一応関係があるものが詰まってるってことですか、うん、
一応ね、
フィギュアじゃなくて、
フィギュア持ってきてなかったです。一応
関係はあるやつ、
リュックの、そう、関係はあるんですけど、
はい、
まあ、私も同じ授業だから持っていきますよね。その量とはもう言ったら3倍以上あるぐらい持ってきてるんですよ。何を調べるっていうぐらい、
はい、
そう、だから授業のもの以外のものが多いって感じですね。なんかこう、もしかしたらいるかもしれないっていう資料、
はいはい、うん、ちょっと見る可能性がちょっとでもあるかもっていうのを全部入
ってます。そうそうそう、
すごい分かります、それすごい分かります。
あの 老年看護学とかあるとして、まあ、高齢者の看護学を学ぶってなったとしても老年っていうことやから、うん、だったらその教科書だけでいいんですよ。老年看護学っていう教科書だけでもいいんだけれども、
はい、
いや老年ってなるとですね、言ったら体のですね、解剖整理とかそういう本も言ったら関連してくるわけですよ。
あ、
でそれを基礎として、じゃあ老年になった時みたいな話になるわけですね、授業の中でも、
はいはい、
基礎があって老年になったらどうなるかみたいになるから、その基礎の部分の、はい、解剖学みたいな本とかも山盛り。
全部入ってる、
全部入ってる、不安だからね。そんな聞かれたら、そんな基礎の基礎聞かれた時に不安になるから、
はい、
持ってくるんですけど、さて開けるかって言ったら開けないわけですよ。っていうところからの夫やったので、
はい、
それが家の中の、そのリュックでさえ山登り感覚なので、家の中となるとまあすごい人でしたね。
それはじゃあ家の中も万が一どっかに使うかもが、
うん、はい、
至る所にあるって感じ。
あ、そうそうそうそう、そうです、そうです、そうです。
あ、そっか、うん、
不安もあるし、そうやってこう、うん、ブームが来てコレクションしてるものもあるし、
あ
っていうので、なかなかねすごいタイプの人やったなっていうふうに思うんですけど、今、
はい、
今ですよ、はい、今なんて去年とかはちょっと看護にプラスちょっと認定の資格を取るみたいな感じで、山梨の方に、私京都なんですけど、山梨の方に1年間通ってて、はい、でそこから帰ってくる時 にはですね、そんな山登りしてたリュックの人がですよ、はい、本当に軽いちっちゃいリュックで、
うん、
もう本当に最小限のものだけで帰ってきてたんですよね。
すごい。
すごいでしょ。山の森リュックいらなくなったんですよ。本当に、それだ、逆に私が、それだけで大丈夫、どうやってこの3日間過ごすっていうぐらいの量で帰ってくるようになったんですよね。
素晴らしいですね。
いや、だからめっちゃ変わったなと思いましたね。その、かなり軽量で帰ってきた時には、変わったなと思って。
それはなんかきっかけがあったんですか？お月さんがそのきっかけを作ってあげたっていう感じなんですか？
って言いたいとこですね。うん、でも確かに家の中のものは家族の片付け、やっぱり悩まれる方もいらっしゃるんですよね。夫が物が多くてとか。
あ、自分じゃなくて相手のパートナーが多い、
うん、そうそうそう、
うん
うん、っていうのは結構ご相談で多い話なんですけれども、
はい、
まあ、家族の片付けは年単位ぐらいで考えてくださいっていうぐらいで私は思っていて、
なんかそれこそ無理よっていうこと、う
ん、あ、そう、例えば今チカラさんに片付けて、はい、ここ片付けて、書類ちょっと溜まってるから片付けてって言われたら、
うん、
いややりたないわってなりません？
絶対嫌です。
そうね、なんかやっぱどんな人でもやっぱ強制されると嫌なんですよね。
うん、
うん、ここやってとか、ここちょっともう多いからなんとかしてとか言われるとやっぱ嫌なんですよね。
嫌ですね。
なの、うん、だから夫には強要することは全くなかったです。
あ、今まで。素晴らしい、素晴らしい、うん、それが欲
しい。そうなんです。そうなんですよ。だから投げかけはします、
はい、
この中でこれって例えば破れたとかやったら夫もさすがにね、うん、破れたものに関しては手放してたんですけれども、
はいはい、
でもそれこそ今力さんがおっしゃってたように10年もののシャツがあるみたいな感じになった時に、
うん
うん、あ、これ10年も着てるんやし捨ててよみたいなこと言ったら、いやいやこれまだ着れるしってなりません？うん、反応的に。そう、だからそこをやっぱりそうやっていう言い方ではない方法を私はやっぱり編み出してったところかなっていうふうに思うんですね。
あ、いい言い方、伝え、相手への促し方みたいな感じ、
はい、あ、そうですね、そうですね、うん、でもそれをやっぱ促すことができるようになったのは大前提、自分がやっぱり片付けして考え方っていうのが分かってからやったんですよ。うん、だからそこはもう一歩ちょっとレベルアップした、家族への片付けを伝えるのはもう一歩レベルアップしたところかなって私自身は思っていて、
それは相手を促すにはまず自分をレベルアップしなきゃいけないよみたいな
感じ。あ、そうですね、なんかやっぱりね、自分自身が、うん、例えば10年前にめちゃくちゃお気に入りで買ったバッグがあったとするじゃないですか、
はい、
でこれ高級やったしなとか、めっちゃお金ねつぎ込んだとか、初任給で買ったしなとか、そういういろいろな感情が自分の中で自分のものであったら出てきますよね、
うん、
でそれをいろいろ感情を紐解きながら、あ、やっぱり今はこれは手放そうって決断するまでっていろいろなこの自分の感情と向き合ったりだとか考え方を見直したりだとか、まあ思考がぐるぐるするわけですよ、
うんうん、
でそこをこう自分で経験した中でやっぱ伝えるとなったら、相手のことをやっぱりそういうふうに考えるかなっていう気持ちもやっぱり生まれてくるかなと思うんですよ。
あ、
うん、で私が例えば夫のね、そのフィギュア、ドラゴンボールのフィギュア、私にしたらね、うん、それいるってなる直球でいくとそれいるってなるとこなんですよ、
はいはい、
だけどそこをやっぱり、あ、夫にとってこれは幼少期からハマっていたものなんだなっていう相手のやっぱり理解をした上での声かけをしないと、ただただ跳ねのけられるだけかなって思っていて。
あ、
うん、だから
感情が入っちゃってるってことか、
うん、あ、そうそうそうそう、やっぱ物にね、うん、感情入ったりとかするんですよね、
うんうん、
でそこをやみくもに捨ててっていう、片付けてっていうだけでは 相手にはね、こう感情のところに行かないので、
はい、
そういった意味では自分がやってみてどういった感情になったか、どういうふうに考えを紐解いてったかっていうのを自分が経験しないとやっぱり相手にも伝えられないんじゃないかなっていうふうには思ってるんですよね。
難しいっていうか、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、それを、うん、理解できたとして自分がね、
はい、
物に対しては誰もが感情が入っていると分かりました、うんうんうんうん、自分もそうでした、
はいはい、
相手を何か行動を動かしてほしいと思った時にはまだそういう状況にあるっていうことは理解していますとしても、うん、はい、人によっては執着まで行っちゃってる人もいたりするじゃないですか。
あ、うん、あります。
ね。
で、うん、私ね、執着全然ありだと思ってて。
お
そう、あ、執着したらいいじゃんって感じなんですよ。
あ、いい、それは OK なんだ、
うん。めっちゃいいやんと思うんですよ。なんか、はいはい、執着できるものがあるって素敵やんって思うんですよね。
あ、なるほど。
うん。ただ、執着してるのに、うん、押し入れの中で使ってないっていうのは、いやいやいやいや、執着してるんやったら使ってっていう感じにはなりますけど。
ああ、え、じゃあそれは逆に執着してるんだったら出して使えばいいし、
う
ん、出して使わないんだったら片付けたらいいじゃないっていうこと。
そう、出して、じゃあ使わないのは本当にそこは執着なのっていうところに行き着くのかなっていうふうに思っていて。
あ、それは、うん、確認を本人にどんどんそう、どうなんだろうっていう促していく感じなの
か。そうですね、家族をもしそうであればですね、あなたこれ執着してるのっていう言い方はしないんですけれども
ストレートするのはちょっとあれ、
ストレートするけれどけれども、どんな思いでこのものを持っているかとか、
うん、
うん、それはやっぱ紐解いていく必要があるのかなっていうふうに思ってますね。
あ、じゃあ、
それが、うん、
執着を本人はしてるっていう感情も思い込みの可能性があるってことか。本当に執着と思い込みと。
そうですね。本人が執着してるって感じてないのにっていう場合もあるかなと思ってて、気づいてない、ね、
うん。気づいてないけど実は執着してたんだっていうのも、そっか、そっか、そっか、ある、あるか。
うん、あるかなっていうふうには思ってるんですよね。そう、だから そこのね、なんかこう感情をこう出していくっていう感じですかね。そういう意味ではこう自分がそのものに対してどう思ってるか、どういうふうに向き合ってるかっていうのを出していくっていうところが、うん、まあ私がセッションさせていただいてお客様とお話しするときにもそういうふうにやってるとこですね。
あ、いや、それは、うん、お月さんがそういうことをお伝えする相手の方は多分な、はい、イメージですよ、イメージだけど、
うん、
もう、うん、聞こうとしてる時点で何かしらを変えたいとか、はい、お片付けをしたいなって思ってる方が、はいはい、多分聞かれてるんじゃないかと思うんだけど、うんうんうん、例えば、はい、ご夫婦で、はい、奥さん方はそういう意識で聞きに来てるとして、旦那さんは、はい、もうそんなの執着とかも知らないし、はい、もう片付けいいじゃんっていう感じの、もし雰囲気だったとした時には、まずは、
うんうんうん、
まずは奥さんだけとお話しするんですか？それともお二人で来てくださいみたいにするんですか？
あ、そうですね。夫婦でご相談っていうのはね、今までどちらかというと奥様が相談してくださるっていうのが多いんですよね。旦那さんが片付けなくてみたいな
感じ
は結構多いかなっていうふうには思って、ているので、まあ、奥様が、はい、面白いことにですね、この片付け受講してくださってるスッキリメンバーさんをもう見ていると思うんですけれど、
はい、
本当に最初言ってたように年単位ではかかるんだけれども、
うん、
奥様が家をスッキリしていかれるのをね、やっぱり近くにいらっしゃる旦那様とかはね、感じてらっしゃるんですよね。そこを見てないわけじゃないんですよ、
はいはい、
自分は別に強要されないですよ。別に片付けしてって奥様から言われないけれども、
うんうん、
奥様が頑張ってる、家がちょっと変わってってるっていうのはやっぱ感じてらっしゃる方が多くて、
はいはい、
でそこからなんかこう感じてるところからいきなり旦那様がピュッと動き出したりだとかされる方は多いなっていうふうには思ってるんですね、私は。だから、
そっか、
うん、だからそこをあ 片付けしてとか捨ててとか言わなくても、
うん、
なんかね面白いことに年月はかかるんですけれども、この家がすっきりして気持ちいいなっていう感覚を多分ご主人も味わってくださってるからこそ、
はい、
変わってこられるご家族がもうほとんどですね。
あ、もう大多数がそうなっていくって感じなんだ。
そうなんです、面白いことに。
経験上今までの感じを見て、
はい、でも年単位ですね。
長くはかかるってことか。そっか、
かかるのはかかりますね。1年ぐらいは最低かかるかなっていうぐらいで考えてくださいっていうふうに言うと、やっぱ奥様もすぐにやっぱ変えたいっていう気持ちはあるけれども、
うん、
まあ、年単位でかかるのかっていう心持ちでいくから、そんなにこう旦那さんが片付けないことにイライラもしないですよね。
あ、もう最初から長くかかると
思ってるよね。そうそうそう、最初から、はい、まあ、半分諦め半分ですよ。そんなうまくいくわけはないっていうぐらいのスタンスでいくから、ハードルやっぱ下がってるので、ちょっとでもやっぱご主人がね、動いてくださると、あ、今日動、あの、主人がこんな風に変わりましたみたいな感じになるわけですよ。
ああ、でもそうか。やっと来た、この日がみたいな感じになる。
そうそうそうなんですよ。そうなんですよ。はい。うん。でも、そういった意味でもいろんなことに関してもですね、やっぱりね、すぐ変わるもんじゃないですよ。筋トレに関してもですけど、
うんうん、
そんなすぐムキムキになるわけじゃないじゃないですか。
急にならないですよ。
そう、急にならない、
うん。
そうなんですよ。だからやっぱ片付けも時間はかかるけれども、続けてったら最終的にやっぱ結果は出てくる。必ず結果に直結するものだなっていうふうには私は思ってますね。
あ、なんかね、分かる気がしますよ。なんかあの強要されると反発するってやっぱり最初におっしゃってたけど、
はいはい、
僕はそれが自覚があるぐらい極端に強いと思うんだけども、でも普通の人はやっぱりどんな人でもやっぱり急にやれって言われたらやっぱり多少なりの反発はありますもんね。
あ、そうなんですよ、そうなんですよ。やっぱりね、自分で決めたいんですよね。
うんうん
うん。ね、先ほどチャギさんもうまいことやってらっしゃるね、やり方で、ね、力さんが決めた内容っていうことじゃないですか。
そうそうそうそう、
うんうん、だから私も夫に話すときには夫が決めたやり方に沿うようにやったりだとか、あの片付けの仕組み作りをして、あ、これなら夫やってくれるんだみたいな、片付けしてくれるんだみたいな、引っかかったじゃないですけど、私からしたら、
うんうん、
よし、作戦成功みたいな感じですね。
やっとこの方法引っかかったかって感じ。
そう、あ、この方法なんだ。そうなんですよ。だから人それぞれやっぱり片付けにも片付け方っていうのが あるかな、あった片付け方っていうのがあるかなと思ってるので、
うん、
私はこの片付けのやり方を全てのこのお客様に強要してないんですね、それも。だからこの人に合わせた片付け、この人に合わせた片付けって感じで、別にこれが絶対こうしてくださいっていうのはないなと思ってるんですよ。
あ、その相手によって居心地のいいやり方が全部違う、
うん、あ、そうなんですよ、うんうん、
そのさらに向こう側のパートナーさんとか家族の方とかもいれば、はい、全部にやり方違うから、うんうん、共有は知ってないってことか。そうなんですよ。カセットしたものじゃないってことなんです、
ね。あ、そうです。だから今までのお客さんとかやったら、靴、今使ってる靴はね、全然少ないんですよ。うん、だけど、はいはい、子供の頃のあのファーストシューズとか、うん、あの1歳までとかのあのちっちゃい靴がどうしても手放せないんですっていうふうにおっしゃってた方がいらっしゃって、
はいはい、
で、下駄箱はね、大きい下駄箱なのに、今使ってる靴は少ないからスカスカなんですよ、ある意味、
うんうん、
で、今使ってる靴なんかは全然あのお子さんがもう大きくなられたから、それはね、手放すこと全然できる方やったんですよ、
はい、
だけどその0歳1歳の靴がどうしても難しいっていうふうにおっしゃってて、うんうん、
はい、
でそれをまあ言ったら、まあちっちゃい頃の靴やし、こう、しまっておられたんですよ。押し入れの中にしまっておられたんですけど、うん、いやいや、靴箱開いてますねっていうので、うん、あの、毎日見る靴箱に0歳のシューズを飾ったんですよね。
はいはい。
はい。で、そこでもう見てもらう。せっかくそんだけ、それは残してもう手放せないって思ってるんやったら、もう開いてる靴箱に飾りましょうっていうので、あえて、靴箱を飾り棚なのかのように0歳の靴を並べていらっしゃった方もいらっしゃいましたね。
あ、 それはいいですね。なんか、うん、それはだから捨てなくていい、いいよっていう。
あ、そうです、そうです、そうです。
ね、
あ、そうです。やし、なんか私別にこの執着あるもの、それも言ったら、ある意味執着っていう分類に入るかもしれないんですけど、
うん、
それを別になんか手放すことはしなくていいかなとは思っていて、ある意味執着あるもの全然飾っていこうぜ、使っていこうぜみたいな感じで思ってるんですよね。
ああ、面白い。そっか。片付けっていうと全部を片付ける気分になっちゃうけど、うん、そうじゃないものももちろんあるねって、はい、認めるところは認めていけばいいってこと。
あ、うんうんうん、なんかここは私大好きっていうものをめちゃくちゃ多くてもいいんじゃないかなって思いますね、うん、人と別にそこは比べなくてもいいかなっていうふうには思ってるので。
あ、そっか。だから、うん、隣の人はそれ一切の靴は全部捨てるけど、うん、自分は捨てるっていう、はい、自分とは違うっていうのは、うん、それは当然 あ,、うん、あっていいってことか。
はいはい、そうなんですよね。そう、
面白いな、なんか
だからなんか手放すことにフォーカスされてる方も結構多くて、片付けといえば捨てるんでしょみたいな、
うん、
で私自身もそれでつまずいた経験があって、とりあえず捨てたらいいんでしょみたいな感じでやってたんですよ、
はいはい、
で捨てて捨てて捨ててって捨ててってやってて、もうほんまにあのミニマリストかっていうぐらい捨てた時期があったんですね。でそうした時になんか残ったものが、え、はい、私なんかね、虚しくなったんですよ、私自身が。
え、
捨てるだけ、なんかね、捨てるの思考になってて、何か排除をする、なんか無駄のないようにみたいな思考になってたんですよね、その時に捨てるばっかり考えてると、
は
い、そうするとなんかちょっとでも寄り道とか無駄をしていることに、え、それなんか容量悪くて無駄なことしてるんじゃないみたいな、こうすごいトゲトゲしいお月がいた時期があったんですよ、
うんうん、
でそうなるとですね、子供ってもう無駄なことしかしないじゃないですか、ある意味無駄なことで遊んでるのに、なんかそこをそんな思考でいくとですね、うん、もう子供のことも奪ってしまうなっていうふうにも思ったし、自分自身もなんか排除する思考になるとすごくね、虚しくなったことがあったんですよね。でそこから別にその排除するっていう考え方は違うんじゃないかっていうのも一つの気づきやったとこがありましたね。
なんかそっか、どういう感じなんだろう。自分自身もギスギスしちゃうし、うん、周りにもそれで迷惑かけちゃうみたいな感じ、
うん、そう、なんかね、はい、全てを排除しようとしてましたね無駄なものは捨てるぞみたいな
無駄を
感じに、
そっか、はい、無駄を見つけて自分から出ていって、そうそうそう、片付けようとしちゃうやつだ。
はい、だから散らかることにすごいイライラ してた。家が散らかるじゃないですか、子供いたら、
うんうん、
なのに散らかることにイライラするので子供遊べないですよね、うん、
はいはいはい、
っていう時期があって、これはなんかおかしいなと思って、子供は遊んで散らかるもんだよなっていうところになって、なんか考え方間違ったよなっていうところは一つ自分が、うん、あれおかしいなと思ったところでしたね。なんかこう無駄があってもいいじゃないかってそこから思えたところはありますね。
それなんかきっかけがあったんですか、それ気づいたきっかけ。
でもそのそれこそ子育てが、うちあの息子がですね、発達でこぼこがあるタイプで、
はいはい、
あの発達障害で自閉症スペクトラムのも診断されてるんですね、
うん、あ、そうなん
です。そしたら、うん、そしたら、まあ、言うたら教科書通りに全くいかない息子が目の前にいるわけですよ、
はい、
まあ、寄り道ばっかりするわけですよね、息子はね、
はい、
でその息子を見ていて、なんか私は言ったらこう、そんなことしてたら無駄じゃないかみたいな思考やと、
うん、
もう息子の成長を妨げるんじゃないかっていうのは、ちょっとそこで自分がなんか自分が違うんじゃないかっていうのは思いましたね。なんか息子がそれをして、私からしてて、え、それしててなんかつながるんか、将来につながるんかなとか、うん、そういうことを考えてたんですけど、
はい、
そうじゃないですよね。やっぱ 子供って無我夢中に遊びたいところに遊びに行くし、やりたいことにこうずっと時間をかけてるじゃないですか。
そうですね。
そう、なんかあ、それもいいんだなっていうのに息子に多分気づかさせてもらったのかなと思うんですよね。
なんかちょっと時間かけつつ、うん、自然に気づいていった感じですか。
そうですね。
そうなんだ。
そう、そこは息子自身を見てたら、なんか息子もかなり発達でこぼこあるから、やりたいことに過集中するタイプで、
あー、はいはい、
ガーッと突き進んでいくんですよ、
うん、
で私からしたら、え、それって今やることかなみたいなことでもガーッとやっていくタイプなんですよね、うん、でもそこから生まれる作品であったりだとか、私には想像してない作品が生まれてきたりしたんですよ。
あ、そうなんだ。それを見たんだ。
そうですね、
うんうん
うん、だからそういう意味では説明書とか読まないタイプなんですね、息子って。
はいはい
あのブロックとかしてても説明書は放っておいて自分の想像をゆくままに作っていくタイプなので、
うん、
あ、そういったこともあって、そうやって新しいものが生まれる、
うん、
で言ったらこれがどうなるか未来はわからないけれども、そういった形で時間を費やすことってめちゃくちゃ素敵だなっていうふうに思ったのは息子のおかげかなっていうふうにも思いますね。
よかったですね、そういう息子。
よかったですね。
ギスギス
おっ。ギスギス。
突き進まなくてよかった。
そうですね、そうですね。
いやでもなんかね、確かにあると思う。うん、なんか親、僕も娘、人に娘だけども、
はい、
親って自覚なくなかったですか？自分が親になってる自覚っていうか、なんだろう。
そうですね。
昔は親とか大人ってどっかで、はい親です、はい大人ですってなってると思ってたけど、僕にとっては今も小学校5年生から僕多分変わってない感覚なんですよ、例えばただ、はい、ただ年数だけ経ってるってだけで、考え方がなんかすごい急激に壁を乗り越えたみたいな自覚もないし、
はい、
でもその中でなんか自分にとってはこうだろうっていうのは積み重なっているから、それを子供にどうしても言いたくなったり、うん、こうした方がいいって思っちゃうことあるけど、はい、僕も娘に何かのきっかけで、うん、僕にから見たらこれを使ったらこうなるだろうっていうある程度のブレはあっても、このぐらいに収まるだろうみたいなぐ
ら
いで思って見てた時に、
うんうん
うん、全く違う、全然違うものが出てきた時とかに、やっぱりうお、すげえすげえなこの子はみたいな気分になったことがあって、
うんうん、
だからまあ、はい、僕の当たり前じゃないものをまあ持ってるだろうし、うん、あんまり気をつけすぎない方がいいかなっていうのは、はい、僕もどっかで感じた記憶がちょっと、
そうですね、なんかそう、私自身も完璧主義なタイプなので、
はいはい、
うん、だからこそなんかもうその自分の当たり前をことごとく打ち破られた感じがしますね、この子育てしてる中では、うん、
まあいい意味も含めてってこと、
うん、すっごいいい意味ですね、うん、私にとって良かったなと思います。なんかそれがなかったら、うん、トゲトゲを好きになってたかなと思いますもう捨てて、力さん今すぐ捨ててその10年もののシャツみたいな感じになってたかなと思いますね。
息子さんのおかげで良かったです。僕そんなお月さんだったらもうスタイフでこんなコラボできてなかったごめんなさい
ごめんなさい。そうですね。そうなんですよね。そこ
良かったですね。
良かったですね。そうなんですよね。だからまあいろんなまあね、スキリストになったところもまあ子育てとね一緒に育んできたところではあるので、
うん、
子育てから学んで要素に取り入れたところも大いにあるなって今。話しててすごく、いやさすがチカラさん紐解いてくださるから
あ、よかった、うん、
なんかやっぱそこ大きい、私にとって大きいんだろうなって今再認識させてもらってありがとうございます、本当に
いや、よかった、僕の方こそありがとうございます。
うん、ね、
なんかね、今日のお話を聞いててなんか、あと、うん、 まあ、本当のお片付けっていう意味だと、僕はどっちかっていうと、はい、多分ね、物が今はものすごい少ない方だと思う。すで、うん、に今時点で、うん、多分、うん、
はいはい、
収集癖みたいのもないし、まあでも、うん、写真はある程度ね、ちょっと捨てきれないのはあるけど、一時期僕も、はい、あのもう頭きたから全部捨てようって捨てた時があったの、写真自体。だから僕の高校までの写真はゼロかな。で、
はいはい、
大学の写真も数枚残ってるかぐらいで全部ゼロだし、
うんうん、はいはい、
あとはまあスマホは取りっぱなしだけども、
はい、
だから写真ぐらいはでもちょっと残ってるぐらいかな。でもなんか物っていうのはあんまり、うんうん、あの気にしないんだけど、そう、旦那さんのお話で僕もね思い出したんだけど、はい、僕も昔は、はい、あの、
はい、
もしかしたらあれも使う可能性があるかも、全部僕も準備する人だったんですよ。
そうだったんですね。
僕もそうだった。でも僕、はい、なんとなくだけど、
はい、
あのオーストラリアに僕ワーホリで行ったんです。
25
の時かな。
はい。
そこで多分なんかがね変わったみたいで、物の執着が本当になくなったし、
はい。
その前までは僕は自分の家のテレビのリモコンの置く場所、はい、置く角度もちょっと誰かが来てずれたらもうすぐに直すぐらいの人だったんです。ま、マジで。めちゃくちゃもう嫌で、あの、無意識で、無意識でリモコンがずれてたら、喋りながら無意識でリモコンを戻すぐらいの感じの人だったの。
いやー、一緒に住みたくない。
ね、一緒にいたら聞くでしょ、多分、ね。ちょっとでもなんかずれたら入って、もう喋りながらずっと動いて直すような人だったんだけど、だから大学の時とかの暮らしは一人暮らしだったけど、そんな感じだったんですけど、
はい、
オーストラリア行ってから多分ね、全く執着がゼロぐらいになって、うん、何も全然ためないし、おしゃれももう気にもしない感じ。まあ、ある程度ダサいと言われないぐらいにはしたいという欲求はある。欲は見られたいから、そういう欲求はあるけれども、うん、なんか、流行りを追うとか、そういうのも一切なかったりするし。うん、だから、物はそうかもしれない。でも、その代わり、
すごい、
うん、その代わり、誰かが汚してるのは、まあ、しょうがないかって言って、
はい、
気持ちは収められるぐらいの人。
あ、すごい。
だから僕から片付けなさいっていうことはほぼないし、いでもむしろ片付けなさいよって言われるのはなんでだってめちゃくちゃ頭にくるっていうのはね、うん、しょうがないけど、うん、でもそれは、うん、まあ、感情としてしょうがないっていうことだったから、まあ、そういうことだと思いますけど、はいはい、いやでもね、
すごいワーホリで何があったんですか？
わかんないです多分カルチャーショックかもしれない。何かのショックを受けたんだと思う。
はいはいはいはい、面白い、そこ。
なんか ね、なんだろう、多分自分のこだわりがちっちゃく感じたんだと思う。
あー、なるほどね。何にこだわってるんだと。
そうそう、なんかいいじゃん、うん、そんなのっていう感じになったん
だ。あー、なるほど。いや、すごい人生の転機ですね。
転機でした、本当に多分ね、うん、転機だったと思う。
いや、なんかそういう意味では本当にね、物の量を厳選して、うん、あのすっきりしてくるとですね、
はい、
あのいろんなとこにやっぱ思考、スティーブ・ジョブズもそうですよね、あの本当に決まった、いいかもしれない、うん、服だし、あの思考をやっぱ日々ね、なんかいろいろ細かいことで判断してるんですよね、
ね、
そうそう、うん、だから、うん、そういう意味では家すっきりすると思考の整理にもつながってくるなというふうには思っていて、
ああ、
なんか自分、うん、自分がやりたいことに注力するために、私はなんか片付けね、私好きじゃないんですよ、どっちか言うとあの全然ね、あのもともと苦手やってできるようになってすっきりしてよかったっていう経験だけれども、片付けずっとしてたいですとか、はい、そんなんじゃないんですよ、私。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、片付け時間を短くして自分のやりたいことをやるためだけの片付けっていうところで、
うんうん、
なので、あの片付けを一日中してたいわけではなくて、あの毎日家事ね、やらなくちゃいけない家事あるし、片付けもしないとやっぱり物溢れてくるから、それをできるだけ短くしたい、同じ 同じ片付けするんやったら時間短く早く終わらしちゃって自分のやりたいことやっちゃいたいなっていうところから始まってるので、その片付けずっとしたいですっていうぐらいの、あの大好き、片付け大好きっていうわけではないんですよね、どちらかというと。
わかる。なんかね、そこに頭を使いたくないんです、
う
ん、僕も。
あ、そう、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。
疲れちゃうというか、時間、パワーがもったいないっていうか、なんか、
あ、そうなんですよ、
ね、
うん、なんか自分のやりたい、楽しいことに時間費やしたいやんっていうところが根本なんですよね。
そうそうそう、うんうん、
うん、やったら片付けは日々 やらないといけない、やっぱ家事はありますよね、
うんうん、
それをできるだけ簡単にするのにはやっぱり物の量厳選して家片付けやすくなった方が早いよ、うん、っていうところに行き着いたからこそ、私自身今も片付け時間めっちゃ短いと思います。ほぼ
もう
そんなしてない。
あ、そっか。
あ、そう、そうなんですよ。
なんか大掃除もしないって言ってましたもんね。
大掃除も、はい、年末寒い時に大掃除したくないじゃん。年末ゆっくりしたくないですか。
ゆっくりしたいです。
そうで、年末ってなんやかんやなんか忙しいんですよ、師走だし、はいはい、結構なんやかんや忙しい時にですね、はい、大掃除もしなきゃなんて思いたくないんですよね、私。
思いたくないです。
そう、ゆっくりのんびり過ごしたいんですよ、
うんうん、
でだから大掃除は、まあ、あの家はやっぱ綺麗にしてしたいから年間通して掃除をやってるだけで、年末という大掃除はしないっていう感じです ね。
だから日々にずっとやっておけばたまるものがないっていうおっしゃってました、
ね、あ、そうです、そうです。だからこれも習慣ね、習慣をつけていけば1年間見た時に、うん、あ、すっきりしたやん、年末掃除もしなくてよいやんみたいな感じになるっていうところなので、まあ、継続習慣が大事になってくるところかなっていうふうにも思いますね。
そうですね。なんか細かく日々うん、やる習慣をつけられた方がなんか良さそうな感じしますね、は
い、そう。でもその方が本当にあの15分ぐらいでタイマー切って終わってくださいっていうふうに最初お伝えしたりしてるんですけれども、そうそうそう、切りないんですよね、片付けってやりだしたら、うん、はい。なのであえてもう15分終わった、今日終わりぐらいで終わってもらって全然いいですよっていう風には、最初、うん、ハードルを高く上げすぎちゃうんですね。さあこの押し入れしようかみたいな感じで気合い入れて今日一日片付けのために開けてますなんてしなくていいと思ってるので、
それ金友と似た感じかもしれないですね。一日一回からでいいんだよってやつ、
うん、あ、そうそうそうそうそう、そうなんです、そうなんですよ。
確かに
私たった15分って思うんですけれども、その15分の積み重ね毎日したらめちゃくちゃ大きいんですよね、1ヶ月すると。でそっから始めていくと、ある時ね、片付けってなんかゾーンに入る時は来るんですよね。
え、それは15分以上やりたくなるっていう、
やりたくなる、自分がやりたくなる時に来た時にはやってもらっていいですよって言うんですけど、うん、それまでは本当にあの時間で終わり、ピピピタイム終わりぐらいで終わってもらう方がいいかなっていう思います。
は
い、
あ、なるほど。だから負担
がないように
しないと。
そうそう、負担がないようにじゃないと、あ、しんどかった片付けっていう思い出になるじゃないですか。
うん、明日やりたくなくなっちゃう。
そう、明日やりたくないってなるので、うんうん、その思い出になった経験で次やるのがハードルがまた上がってしまうことになるんですよね。うん、だから、あ、ちょっと物足りないぐらいで、あ、まだ残ってるけどぐらいで終わってもらうっていうところから始めてもらうのが一番大事かなと思ってますね。だから月曜日の配信は15分間お片付けの配信をしていきますって言ってるのは、15分間だけやってくださいっていう習慣をつけてもらうためにっていう意味で15分っていうふうにしてるんです。
聞きながらで15分でちょうど測れるし、
はい、そう、私の配信が終わったらもう片付けをしまい、今日終わり、うん、
あ、それいいかもしれないですね。なんかね、
はい、
片付けないとと思ってる方たちは、
そうなんです、そうなんです、はい、
そ
う、
いや、面白い、面白かった。なんか
ね、うん、
今日お話聞きながら僕実はね、あの、
はい、
こっそり全部の大月さんの話を、
はい、
物の考え方に置き換えてずっと聞いてたんだけども、
おー、はい、 すごい面白い。
全部多分ね、当てはまると思いました。お片付けと物の整理、はい、頭の思考の整理って全部多分。
はい。
全く同じと思った、ね、今。いや、面白かった。
そうですね。いや、もう思考の整理も、もう直結するぐらい一緒かもしれません ね。
一緒な気がする。執着は執着で、まあ、いろんな自分の信仰とかもあるけども、そういうものにもつながりそうだし、
うん、
一気に溜めて一気に考えようとするともう疲れちゃうから思考しなくなる人多いけど、う
ん、あ、ね、はいはい、
毎日ちょっとずつ考えていけばすごい量考えれるっていうのも つながる気もするし、
うん、なんかいやそうですね。そう、なんかそのすっきり片付け思考って私入れてるのがですね、うんうん、その考え方だと思ってるので、
はいはい、
私はその片付けっていうツールを使ってるだけっていう、
うん、
捉え方なんですよね。だからこれが別にそのツールが変われば別に考え方って全て一緒じゃないっていうところに引き付いたので、うん、思考っていう部分を入れていて、で私はもう毎日片付けをするからこそ片付けしながら考え方も整ったら一石二鳥やんみたいなぐらいお得やんぐらいの感じで片付けっていうツールを使っててるだけなんですけど、はいはい、考え方的には何でももう私一緒やなっていう風になったんですよ ね、最終的には。
確かに、
うん、だからただ単にツールが片付けだった、はい、っていうところかな、うん、
だって人に誰か なんとかキリスト教を信じてる人にあんた片付けなさいって言ったら絶対反発しますもんね、はい執着っていう言い方は、まあ、執着って言葉じゃないと思うけど、
はいはい、
だから徐々に違う考えもあったりするよみたいな
こと、うんうん、そうですね、
まあ、キリスト教って言い方があれだけど、例えば、まあ、信仰宗教とか変なのがたまっちゃってるみたいなこともあるかもしれないけど、
うんうんうん、
例えばだけどね、うん、こだわりみたいなに考え方のこだわりがある人に対した時はまあ、そういうもんかなと思ったりとか、うん、だから全部、うん、当てはまると思いました。面白かった、
うん、いやなんかでもその執着してるものに関して深掘りしていくのって面白いなと思ってて。
あ、そうですか。
そうだから力さんも多分いけますよスキリスト皆さんの深掘りされてるじゃないですか
いやもう皆さんのじゃないですよ僕は皆さんのをやってしまってたと反省したんです。だからあれと一緒ですよ、ギスギスお月の状況が僕の皆さんをコメント欄で150件ぐらい追い込んでしまったあれだな。おかんってマサイさんに言われたけどだから僕はギスギス力はやめてチャット GPT とやるようにしたんですだから僕気づきがあったんです。お月さんは息子さんで気づいたけど、僕はそのおかんって言われて気づいたって感じだからあそこの下りもまさにそうだなと思って。
ああなるほどいやでもなんか相手のことを、うん、この物を通して私深掘りしている感じで、なんかどういうふうに思ってるのかとか、はい、どういうふうに捉えてるのかとか、そういうその方がどう思ってるかを考え方を聞いていくっていう感じに思ってるんですよね、うん、セッションしてる時とか特に、うん、
はい、
だからあどんなふうなんかその方をどんどんどんどんなんか物を通して、
うん、
なんかその方のな深掘りな、うん、どんな風に考えてらっしゃるか、どんな人生を歩んでこられた方が全て出てくるので、はい、物になんかすごく なんか面白いですね。物は本当に映してますね、その方をね、鏡だなっていう風に思いますね。
あーそっか、うん、一緒かもしれないですね。じゃあ僕
も、うんうん、そう
その方の持ってる背景とか歴史とか
はいはい、
やっぱりすごく面白くて、
あそうなんですよ、そこが
今こうなってるんだっていうのが
うんうんうん
分かるっていうかね、
はい、
より好きになるっていうのがあって、
本当にそれがもの ただ単にものっていうツールがあるっていうだけっていう感じですね、う
ん
う
ん、あそっか、
うん、だから
僕とおつきさんすごい似てるかもしれないです、
ね、はい、チカラさんもスッキリストに行けました
いけるかもしれないけど、僕は
いけるかもしれない。
でもね、物の片付けについては僕はおかんになってしまうっていう衝動が多分、ね、止められないと思うんですよ、やり始めたら。
なるほど。
いらないものばかりだから僕にとって人の感情を気にせずにこれしてろってなっちゃいそうで、だから僕向いてない気がする寄り添えない気がする
寄り添えない
そう
ね、そうなんですよね。でもあの逆に寄り添った方が早かったりしますね。
うん、そうなんですよ、
うん、
相手が動いてくれる、
あ、そうそうそうです、そうです、そうなんです、そうなんです、そうなんです。はい、
でもまあ僕は一応思考する上ではそこの域には一応達した気がします。だから
はいはい、
はもう発動人の畑を整理しようとは思わないくなりました。
あ、面白い。いや、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。あ、そっか、いい時間、結構いい時間に なりました、
ね。はい。
じゃあ、
いや、
またちょっとお話しさせてください、ぜひ。いや、
あ、ぜひぜひ。
共通点がすごいありそうな気がして。
うん、うん。
本当に。ありがとうございます。
ありがとうございました。
いやいや。じゃあ、早速ですけど、じゃないですけど、次回のお友達を紹介いただいてもいいでしょうか。
あ、はい。あ、はい。お友達は、ジェイドさんに。お願いしたいと思います。
ありがとうございます。じゃあジェイドさんを呼んでみたいと思います。ジェイドさん、
はい。
あ、よかったです、つながりました。じゃあ、はい、早速ですけども、
はい、
来週のチャモリのテレフォンショッキングは来てくれるかな。
いいとも。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで今日のゲストはお月さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
テレテレテレテレテレテテテテ